記事にできない金融裏話。
私はですね、喜びに感じてるんです。
ロマンっておっしゃって
る、ね、これが融資のロマンなんですよ。
宮本さんロマンっておっしゃって
る、ロマンなんです。
だから橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は大手町にあります日本経済新聞社内にあるスタジオからお届けしているんですけれども、はい、実は日本経済新聞社と橋本さん、深いつながりがあるんですよね。
日本経済新聞社っていうよりも、はい、日本経済新聞って書いてあるですね、はい、新聞の、なんていうかな、この表題というか、
大事ですね。
大事ですね。
はい、
これ私のひいおじいさんがですね、書いたんですね。はい、上田早急っていう書家なんですけど、
はい、
千歳船橋に住んでまして、私もそこで小さい頃ちょっとゴロゴロしてたんですけど、本当に赤ん坊の頃いたんですけど。
そうですか。だからひいおじい様がこの日本経済新聞の文字を書かれたんですか。
そうなんですよ。前衛の書家って言われてまして、その字を、この崩すじゃないけど、字の持ってるやっぱり意味っていうのをもっと絵みたいにしてですね、壺のような、はい、本当に壺っていう字を書いたり、月のような月っていう漢字を書いてみたり、雲をやって雲をかけてみたりとかですね、絵といわゆる字っていうのを融合させたような前衛の書家だったんですね。
いやー、芸術的ですね。
結構ね、エピソードがありまして、
はい、
品川の品っていう字、
はい、口が3つ、ね、
口3つに、
はい、
これ品っていう字で、これをね、愛と読む作品を世に出したんですよ、
うん、
だから当時の日展からですね、はい、これは愛とは読まないと、
うん、
これは撤回しなさいと言われたんですよ。ところがですね、これいろんなちょっと諸説があるんですけど、母親のおじいさんがひいおじいさんの上田早急で、うちの母親は3人兄弟なんですね、
はい、
その3人兄弟で、お尻がなんか品川の品で、お尻がなんか大きいのか、口を開けて笑ってるのかみたいな、ちょっと、分かんないんですけど、3人いるみたいなことで、その愛、それを愛というふうに表現して書いたらしいですね。
そういうことなんですね。
ところがやっぱりお堅い日展はそれは認めんと、はい、漢字はその品と品としか読まないと、品か品だろうと言って撤回しろと、いや撤回しないとっていうことで、うちのそのひいおじいさんは日展を脱退してですね、そういうような芸術を認めない日展は脱退すると言って、形成会っていう、やっぱりもっと自由に芸術っていうのを広げていこうっていうふうに、この形成会っていうですね、一つの派閥をこれ形成したんですよ。
お作りになったんですか。
そうなんです。これぐらいちょっとね、反骨精神のあるその人で、結構海外ではやっぱり前衛っていうのがすごい歓迎されますから、
はい、
なんかドイツとかああいうところでも、なんかそのストリートのそういうアーティストパフォーマンスをしたりとかですね、はい、そういうことをなんかやってたような、ファンキーなおじいさん、ひいおじいさんだったんですけど、
ひいおじいさんでは世界に行かれて
そうなんですよ、
はい、
で今でもなんか日本経済新聞っていうふうにこれ大事で使っていただいてる、いや、これは本当ありがたいなと。
で、今回からね、新聞見るとき橋本さんを思い出す方が多くいらっしゃるかと思います、
はい、
さて今回のゲストは、前回に引き続いて広島市信用組合理事長の山本昭弘さんです。
この市信用って、これ言われる広島市信用組合の、驚くべきですね、この経営っていうのはどういうふうにこれやってきたのかっていうのをですね、これあるんですけれども、やっぱりここから先ですね、マイナス金利がこれ解除されたっていうことで、地域金融機関がやっぱりこれからどういうふうに進んでいかなきゃいけないのかと、で地域に対して山本さんがですね、どういうふうにこれから考えられて経営をしていくのかっていうのをですね、ちょっとまたじっくりとお伺いしたいなと思うんですよね、
それは楽しみです。後ほどじっくりお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
顧客の最善利益とは。
ということなんですが、これはどういうことなんでしょう。
去年のですね、2023年11月の20日なんですけれども、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、まあ、ちょっとこうやって読むとややこしいんですけど、はい、こういう法律がまあできたんですね。
はい、
まあ、一言で言うと、どういう法律かっていうと、金融機関、私たちがまあ想定する銀行とか証券会社とかそういうものだけじゃなくて、
はい、
貸金業者とか、企業年金基金だとか、そういうところも含めて、顧客の最善利益っていうのを考えなきゃいけないよっていうのが義務化されたんですね。結構これすごい衝撃的なことなんですよ、
はい、
これをちょっと解説しようかなというふうに思うんですね。
顧客本位の業務運営の取り組みをもっと一歩踏み込んで、
対象も広げる、
対象を広げるって、
もともとですね、これどういう経緯があるかというと、はい、金融庁はですね、2014年なんですけど、当時の森信近長官、長官じゃないや、まあ、彼が、その、なる前からですね、これずっと進めてたんですけど、はい、フィデューシャリーデューティーって言いまして、フィデューシャリーデューティーって何かっていうと、信任されたものの義務っていうことなんですね。つまり、信頼された、信任された人は、顧客に対して、果たさなきゃいけない義務があると。顧客の利益を最優先で考えて行動しなきゃいけないと。こういうものが、まあ、2014年事務年度の行政方針で示されたんですね。で、その次に2017年に、これも金融庁の方で、顧客本位の業務運営に関する原則っていうのが策定されてですね、金融機関は顧客本位の業務運営をしなきゃいけないよと。ただしこれは自主性というか、金融機関の、まあ、自主性に任せるみたいな感じだったんですよ。でも結局ですね、その後も何が起きたかっていうと、やっぱり投資信託の実質的な回転売買だとか、
はい、
顧客のためになってないような金融商品を売りつけたりだとか、
仕組み債だったりとか、
仕組み債だとか、いろいろあったわけですよね。ってことで、やっぱり業を煮やしてですね、このこれまで金融機関の自主的なその進め方に尊重するっていうような進め方をしてたんですけど、やっぱり顧客の最善利益っていうものを法制化していかなきゃいけないということになりまして、
はい、
で去年の11月にこれが法律になったわけですね。でさらに金融機関だけじゃなくて、企業年金の運用担当者、これよくねサラリーマンの方がですね、いきなりね数百億円のファンドとかをいきなり運用するような立場になるんですよ。でこうすると何が起きるかっていうと、1円も損出していけないって言って、なんかね、全く運用しない人とかいるんで、よく企業でいるんですよ。これ全然実は顧客利益の最善義務を本当に果たしているのかっていうのがあるんですね。で、これ別に日本だけの話じゃないんですね。アメリカでもヨーロッパでも顧客利益の最善に関するこの取り組みっていうのは進んでまして、アメリカではですね、やっぱりこの1929年の世界大恐慌ですよね、あの時からこれ始まってまして、
ずいぶん昔からですね。
そうなんですよ。その例えば投資アドバイザー、これは当たり前ですけど、投資顧問法というのがこれ決められていて、もう一も二もなくですね、お客様の利益のために行動しなきゃいけないと。ただその時にですね、証券販売業者、つまりこういう金融商品を売る人、これアメリカの話ですよ、売る人に関しては適合性原則っていうんですけど、まあ対象となるお客さんが、まあ、こんな感じの、これでリスク強度がこれぐらいあるなとか、この金融商品は大体このお客様には、大体合ってるなと、っていうぐらいを理解しとけばいいと、ぐらいの感じだったんですよ。お客様の本当の利益って何なのかってことを、そんなに突き詰めなくてもいいよっていうのがアメリカだったんですけど、でもですね、そのアメリカでもですね、2019年からは、そういう、そのブローカー、ディーラーって言われるんですけど、証券販売業者もですね、顧客の最善利益の義務っていうものが、やっぱこれ貸さなきゃいけないんじゃないかっていう、これ議論が沸き起こってるんですよ。アメリカでは当たり前なんですけど、1974年に、企業年金運用担当者には、エリサ法って言いまして、フィデューシャリーデューティーがこれ厳しく課されてる。ちょっと整理しますと、投資アドバイザーと企業年金運用担当者、これはフィデューシャリーデューティーって言いまして、信任された者が果たすべき義務っていうのは厳しくこれ求められている、義務化されている。で、証券販売業者は適合性原則だけでよかったんだけど、やっぱりそれだけじゃ済まないよねってなってる。ヨーロッパの方もですね、ミフィッド2って言うんですけどね、2018年からやっぱりこの適合性原則だけじゃなくて、誠実公正義務、お客様に対する、あと利益相反の回避、お客様に対して利益相反の可能性があっちゃいけないと。例えばですね、お客様の利益を最善に考えるってどういうことかというと、お客様の利益に反するような例えば従業員の報酬、お客様の利益はどうでもよくて、この金融商品を売ったら儲かるよねと、そしたらあなたの給料上げてあげるよとか、例えばそのためのノルマとか、 そういうもの、あとインセンティブですね。そういうものはですね、もうこれ禁止されてるんです。
顧客本位じゃないですね。
ミフィット2ではこれも禁止されてる。で、手数料の開示っていうのもちゃんとこれ求められていて、で、これはヨーロッパでもアメリカでも、これこういう流れがあるんですね。なので、日本もですね、こういう方向に今進んでっていると。例えばですね、わかりやすい話をすると、はい、お医者さんだとか弁護士って言いますよね。はい、お医者さんが例えば、じゃあ、製薬会社のお薬を売るとですね、利幅があると。全部、実はそれ全然患者に対するご病気に効かない薬だと。でも、それを売れば売るほど儲かると。で、実は例えばキックバックが製薬会社からある。こんなの、まずいですよね。
全く患者のためになってないですね。
なってませんね。あと、弁護士先生がですね、こっちが法律の知識がないから、こっちが気づかないけど、弁護士先生は知ってる。このまま行くと、その、法律的に不利になる。教えてくれればいいのに教えてくれない。これ法律の専門知識がないからこういうことになるんですけど、顧問の弁護士のやる仕事じゃないですよね。
そうですね。ご相談者の何の役にも立ってない、う
ん、こっちが知らないからといって、うん、で知らないなら知らないんじゃないですかってちゃんと弁護士先生も やんなきゃいけないわけですね、はい、でもこのお医者さんとか弁護士っていうのは情報の非対称性っていうんですけど、極めて高度な専門知識があるわけですよ、
はい、
患者さんとか、この弁護士先生だったらクライアントに対して、こういう極めて高いこの専門知識がある方々っていうのは、たとえその顧客患者さんが気づかなかったとしても、その人の利益を最善に考えて行動しなければいけないと。まさかその製薬会社との利益を優先するような利益相反を考えがあっちゃいけないと。
そこが誠実かつ公正にってとこですね。
これがフィデューシャリーデューティーなんですね。でもこれが実はこの弁護士だとかお医者さんがそういうことをやってくれてるから、私たちは医療の勉強しなくていいわけですよ、は
い、
お薬の勉強とか実は
頼って言いられるわけですね。
そうですよね。なので文明社会を実はこういう気づけたのは専門家さんがいらっしゃったからこそなんですね。でもその専門家さんがお客さんの利益を最善に考えないと、実は疑心暗鬼になってしまって、うん、私たちお医者さんを信じられない、弁護士さんを信じられない、こうなってくると文明社会ってやっぱり窮屈なものになってくるんですよね。
金融機関の現状はいかがでしょうか。
金融機関はですね、やっぱりこれ金融知識っていうのは、はい、一般のお客様に対して金融機関の方が専門性、高い専門性をの知識あるはずなんですよね。だからこそもうこの資産運用はこれ当たり前なんですけど、はい、金融商品を取り扱う人もですね、まあ、お客様に大体合ってる商品だからいいやじゃなくて、そのお客様がどういう、じゃ保険加入しててどういう住宅ローンを組んでるんだろうか、それは今の金利情勢から言ってどうなんだろうか、過剰なローンじゃないんだろうか、こういうことも実はですね、お客様はそれ自己責任だよじゃなくて、金融機関がある程度そこは最善利益のこれ義務っていうのを考える必要があるんだろうなと。ただこれ金融庁がどういうようなこのモニタリングをしてですね、この義務の履行っていうのをチェックしていくのか、この辺はまだね明らかになってないんで、この辺もちょっと金融庁にしっかりやってもらってほしいなと思うんですけどね。
今回のテーマは顧客の最善の利益とはについて橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト山本明弘さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。今回のゲストは前回に続きまして広島市信用組合理事長でいらっしゃる山本明弘さんです。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて山本さん、前回ですね、
はい、
最後にこれからビッグチャンスだとおっしゃってましたけども、
はい、
その心は、そのビッグチャンスとは何ぞや。
あのですね、うん、コロナもほぼ収束してきたとか、はい、あるじゃないですか、
ええ、
ここで私がですね、今日本の金融機関、
うん、
ほとんどがこのコロナを契機にですね、
はい、
顧客訪問をしなくなった。
はいはいはいはい、はい、
これがですね、今までお客さんのところにかなり訪問していっとった行員、
ええ、
職員がですね、うん、訪問頻度が極端に減りました。やはり人手不足っていうこともあるんでしょう。
はあ。
そしてやはりオンライン等々で、やはりなくなってきた。それで、なんとかその間経営ができたから、そういうことでですね、もうこれからも、もうどんどんどんどん外交を減していってもいいんじゃないかと。
ってなっちゃってるんですね。
なってるんです。
お客様開拓してないんですね。
してないです。ですから、もう本当にですね、予想がそう言っていかない。
うん、
っていうようなところ、ニッチな先がどんどんどんどん増えてきてるんです。
あ、それが今現場の実情なんですね。
ですから お客さんに訪問、中小零細企業何を望んでるかということは、私は絶えず現場に毎日行きまして感じてるのは、金融機関の方、大手の企業は別ですよ、大企業は別ですよ、中小零細企業はやはり訪問してきていただいて、資金繰りの問題とか他のいろんな問題、やはりそういうことを相談したいんだということをですね、おっしゃるんです。
なるほど。
これがですね、訪問しないということもできないということで、今ですね、当組合も例えばおじいちゃんおばあちゃん年金なんかでも増えてるんですよ、
は
っていうのはですね、もう訪問していかない、はい、おじいちゃんおばあちゃんはいちいち窓口に行けない、だから我々は年金偶数月の15日入りますけど、その時におじいちゃんおばあちゃん持って行ってあげるわけですよ。
なるほど。
っていうことはそういう年金も増えてくる、そして融資もですね、やはりその相談しますから、やはり特に特にスピード感を持ってやりますから、相談がどんどんどんどん増えるんですよ。
やっぱりそれは足を運んでいかないと、デジタルでは汲み取れないニーズがある。
できない。そしてやはりデジタルではできないっていうのはですね、行ってみて社長の顔色、そして私は工場の、例えばラインのその稼働状況、それから従業員の顔色、それから整理整頓の状況、現場を行ってみることによってそこら辺りがジャッジできるわけですよ。
つまりそのマイナス金利が解除されて、なんか金融機関にとってはプラスだろうとかってなってますけど、やっぱり実はそんな簡単な話じゃなくて、お客様との距離感だとか、やっぱコロナもあって変わってるわけですね。
そうです。はですから今このコロナでですよ、まあ終結、もうほぼ終結してあれなんですが、私は基本は預金貸金と思ってます、だからそういうところでやはり我々はこの融資を持って中小零細企業をですね、やはり成長させていかなければいけない、これが我々の使命だと思っています。ですからこの例えば5人10人の企業が30人100人、そして上場していく、これを私はですね、喜びに感じてるんです。
ロマンっておっしゃって
ます。これが融資のロマンなんですよ。
山さんのロマンっておっしゃって
ます。ロマンなんです。だから本当にですね、やはり我々は上場されたら、まあ、これはバトンタッチを、メガとか地銀にバトンタッチしていきますけども、それまでのプロセス、これを私はですね、一貫して対応していきたいと。
今の中小企業の現状だとか、その、まあ、今回このマイナス金利これ解除されたんですけど、課題っていうのはあるんですか。中小企業の課題だとか金融機関、まあ、金融機関の課題っていうのはもちろんそのニーズを汲み取ってないようなっていうのはちょっとお伺いしたんですけど、中小企業の利払い負担っていうのも増えるわけですよね、そこのあたりとか、なんか山本さんが思われてる、感じられてると
思いますか。あのですね、私今現場を歩いていきまして、一番感じるのはですね、やはり赤字繰り欠債務超過、こういう中小零細企業が残念ながら山ほどいらっしゃいます。
なるほど。
だからこの中小零細企業の赤字繰り欠債務超過の先を、金融機関が目利きによってどれだけそれをサポートすることができるかということが大きな課題だろう。
なるほど。
っていうことは資金繰りなんですよ。
なるほど。
担保もない、はい、はっきり言って今保証人もなかなかこれは取れない状況です、そういう中にあってですね、資金繰りで困ってらっしゃる中小零細企業はお金を借りられない、そういうところでだんだんだんだんですね、やはり残念ながらゾンビ企業があったということを言われてますけども、私はこれ否定はしません、否定はしませんけども、資金繰りにおいてはですね、大変切実な思いでいらっしゃる。だから私は赤字繰り欠債務超過であっても融資はしますよと。それは人間性であったり技術力であったり成長性をジャッジ、これは私は現場を見ていかなければできないわけです。
やっぱりこの決算書の数字だけで
見ちゃいかんということです。
なるほど。それやられてるわけですね。
です。これは実はこれはあの決していい話じゃないんですが、ある企業が倒産されました、その時にこれはですね、中国地方では本当非常に大きな、あの会社だったです。会社だったです。私はですね、見ることによって 店長に、あの先はもう融資はやっちゃいかんと、
そうおっしゃったんですか。
言ったんです、
はい、
これはもう本当にですね、かなりの規模の会社ですが、
うんうん、
これがちょうど 5,6 年前ですか、
はい、
私はですね、あれちょっとおかしいぞと、いう私をジャッジしたわけですよ、
うん、
もうあそこについて融資やっちゃけんど、なぜか言うと、
なぜ
社長の大取りのですね、顔色がいつ言っても冴えないんです。
なるほど。
ありゃこれだけ会社利益上げとるという決算書、
うん、
あまりにもおかしいと、
なんかおかしいと、
うん、やはり心の中では何か思ってるなと、やはり言うことなんです、
うん、
ですからそれでそれ以後の追加融資
止めたんですね。
残念ながらこれは約200億円の負債を抱え倒産しました。赤字粉飾決算です。
あ、でもそれもやっぱり日々言ってるから分かる
んです。分かるんです。いや今日なんかパッとこうしてお目にかかって、橋本さんのお顔なんか艶がいいです。
いや
本当にですね、やはりこういう顔色とか店内の工場を見て、やはり整理整頓、特に製造業っていうのはですね、うんうん、ゴミが落ちとっちゃいかんのです、
はい、
やっぱりいい製品ができないわけですよ。
そうですね、
不良品が多いと、
うんうん、
だからそういう整理整頓されてるか、
だから数字だけ見てると分かんない
ですね。言っちゃダメなんだということです。
その動きですよね。
動き、
やっぱり企業も生き物だし。
そうなんです、うん、
やっぱりそういう見てると動きがおかしいっていうところに気づかなきゃいけないんですね。
いけないんです。
ただその逆もあるわけ
ですね。あるんです。
つまりあのさっきおっしゃったような債務超過であろうと、
はい、
繰り返しであろうと、これいけるぞと思ったところは応援するし。
そうなんです。これは100年を数えるですね、木材会社さんだったんです、
はい、
木材会社、そして非常に老舗です、
うん、
そこが取引銀行、今まで2つございました、
はい、
2つございました。やはりですね、木材もやはり10年周期ぐらいで山あり谷ありなんです、うん、
はい、
そして非常に借り入れも多かった、
うん、
借り入れ硬いなっとった、
はい、
そして A 金融館 B 金融館、そしてですねそこで経理を社長のお嬢さんが対応されとった、
はい、
それも毎週毎週っていうか、もう毎月毎月この A 金融館 B 金融館に行かれとった、
うん、
もうお父さんこの借り入れを一歩にまとめてちょうだいやと、
はい、
やはり言うお話があったんです。そして社長がこの金融館に行かれてどうですかと、
うん、
これ一歩にまとめてもらえますかと、
うん、
二の句もない、うちはやりませんと。そしてこっちの B 金融館に行ったら、それはちょっと一旦考えさせてくださいと、やはりいうふうにおっしゃった、
はい、
ほらこの B 金融官が A 金融機関の支店長に会いに行かれました、
はい、
うちはなんとかやってあげたいと思うんですが、
うん、
支店長さんどうですか、ですが結果的にうちはもうやらないと、
うん、
ほなこの B 金融官の支店長も残念ながらうちは今回断らせてくださいということで、回り回ってうちの支店に話が来た
んです。支店に来たんですね、
うちに話が、
はいはい、
これは数億円、
うん、
まあ10億円弱の融資先です。
大きいですね。
資産もそんなことをお持ちであると、
はい、
特に私がですねそこを見とったのは人間性なんですよ、
うん、なるほど。
社長、それから本当に息子さんが常務をされとった、
うん、
お嬢さんが経理されとった、
はい、
まあ真面目一歩、この企業は私は救わなければいけないと思った、
うん、
それで分かったと、やるいうことでこの A 金融館と B 金融館の一緒に融資を一本やりました。
あ、
一本でやりました。
信用が全部肩代わりしたと、
はい、そして返済額が極端に少なくなりました、
はいはいはいはい、
今まで100あったこの返済額が20になったら80ほど運転資金で使えるわけです。
おっしゃるとりですね、はい、
そこでですねやってあげられたらもう涙を出さんばっかり喜ばれた、
うん、
そして今現在どうかということになってくると非常に大回復された。
あ、そうなんですか。
だからですね、私こういうことは嬉しゅうて嬉しゅうて、だからこれが私はですね我々こういう金をやめられない
人間なんですね。
私はここをですね捨てちゃいかんと思うんですよ。
いやもう本当にその多分結果から見ると資金繰りで苦しまれてただけであって、
そうです、
そこをこの改善して差し上げることで、
はい、
企業体がやっぱり生まれ変わってですね、はい、その社長さんも娘さんも息子さんも、はい、多分前向きに取り組まれてるってことですか、はい、今
そこの経営者の顔色が違います。もう笑顔です。
嬉しいですね。
本当に嬉しいです。
でこういうことができる仕事っていうのがやっぱり金融機関の本当のやっぱり本分であって
喜びです。
そこにロマンがある
し、そこなんです。
でそれは別にきれい事じゃなくて、はい、金融機関としてもやっぱりビジネスモデルとして、はい、非常にやっぱりちゃんと成り立つ、
ね、そこなんです。
いやこれ指針用のこのコア業務純益だとか、はい、収益性っていうのは本当に地銀に匹敵するような、
はい、
下手な地銀よりも実は収益性が高いわけですよ、このあたりとかもいや本当にその融資をちゃんと愚直にやってきたこと余計なことをやらないっていうことの積み重ねが指針用としてもこれ健全な経営っていうことをやっぱり作っていったってそういう理解なんですかね。
まさしくおっしゃる通りでその通りだと思います、うん、
やっぱり行かなきゃダメだと、
ね、行って
失敗も含めて
失敗も含めてやるということが大事だろう。
山本さんも怒られたことあるんですよね。
もう何回も失敗あります。
こんにちはこんにちはって言って何じゃお前はって言って
です。いやもう本当私の一番入った時なんかですねこうですよ、こちら獅子の山本なんですが驚きうんぬんとか言うたら、あまあうちは用事ない、あんた帰れ。もう何回もありますよ。もうそういうふうにしても叱られ叱られ、しかしそれでもなおかつ生き続けた、うんうん、はい、
なるほど。
中途半端じゃいかんとやはりいうことで、まあざっくばらに学生時代は野球やっておりましてですね、やはり私はそう極端に勉強は好きじゃなかったんですが仕事は大好きです。
いやもう素晴らしい、本当に素晴らしい経営だと思います私は、
ね、同級生が集まった時ですね、ようしょっちゅう集まるんですが、はい、秋広さん、あなたあんまり勉強は一生懸命じゃなかったけど仕事あんた好きよね言うてですね、
最高に嬉しい言葉ですね。
いやそうなんですよ。
今年もあれですね、広島カープのスポンサードゲームで投げられるんですね。
4月の21日
21日、
呼べる巨人軍
ってことは、放送からするともう投げられてるのか、なるほど。じゃあその融資はちょっとまた動画で見ていただくということで、
はい、
ぜひそれは放送されてるでしょうから、と思います。
橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
前回はですね、ニュートン運動の法則でその何かをやめることがあるから前に進めるって話したんですけど、今日はちょっとまた逆の話をしてみようと思うんですけど、運動量が多い分子、化学の分子ってありますね、化学の分子ですね、運動量の多い分子は他の分子とくっつきやすいんですよ。実はですね、分子の優秀さっていうのは優秀じゃなくて運動量で決まるんです。人間関係でもそうですよね、はい、やっぱり運動量の多い人は多くの知り合いとか助けてくれる友達だとか思うし、そして多分これは指針用からすると運動量が多いからこそですね、地頭の良さでは得られないですね、お客様の本当の事業性だとかそういうものがつかめるんだろうなというふうに感じました。
今回のゲストは広島市信用組合理事長の山本明弘さんでした。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は5月8日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。